まっこと人物辞典
第542ページです。
今日は有馬芸妓の市春さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先生、綺麗なお着物を召した綺麗な女性が来てくださいましたね。
はい、それは芸妓さんやから。
いやー、ね、本当にお美しい。先生、今度ね、
兵庫の津のミュージアムで、
はい、ね、1周年記念ということで、はい、温泉文化の先生は講演をされて、有馬芸妓の方々が来られるというのをお聞きしていたので、はい、市春さんもその中のお一人。
そうです、はい、リーダーです。
リーダーでいらっしゃいますか。そうですか。先生と市春さんの最初の出会いっていつ
か言われへんような。
ちょっと待ってください。いや、もうなんかほんまそういうなんか私たち一般人からすると、舞妓さんとか芸妓さんとかそういう世界って、本当になんかミスの向こうみたいな、秘められた世界みたいなイメージ。
私は秘められた人生がある。
あ、そうでございますか。野暮なことをお聞きしました。じゃあ市春さんのことを、お話しできる範囲でお聞きしましょうか。はい、まずすごい最初に思ったしょうもないことから聞いていいですか。芸妓さんってやっぱ普段着も着物でらっしゃるんですか。
そんな僕に聞いてもらうこっちへ聞いて。
普段はもう本当に普通の格好してます、
ね、カジュアルな格好をされますか。
そうですね、はい、もちろんしますけど、やっぱりお稽古事が多いですので、お稽古の時はいつも着物ですね。なのでどうしても着物の時が多いかなとは思います。
いや、だから今日はこんなこういう格好でと、僕は想像してたのセーターとジーンズかなんかかなと思って。
はい、
もうそれで着たかったんですけど、本当は、はい、今日はお昼間踊ってましたので。
あ、そうですか。
そのまま着物着た方が早いなっていう。
ありがとうございます。
いや、結局ね、温泉地にいろいろ芸妓さんがあったわけですよ。表現なんか湯村温泉なんか芸妓さんが主人公になって、夢千代日記なんかいうのがあるわけでしょ。
あれ、そうですか。
そうよ、木の先も有馬も宝塚も、ところがもう今兵庫県内で有馬の鍵盤しかなくなったんです。で、それでね、結局県も市も、いろんな有志がね、はい、有馬の芸妓さんの文化をなんとか守って支えていこうというようなね、動きがあって、
今じゃあ有馬の芸妓さん、舞妓さんとしては何名ぐらいいらっしゃるんですか。
今登録が12名ほどですね。
12名ってやっぱかなり少ない。
少ないですね。
この時どんなやったんです。
もう本当に全盛期は昭和40年とかもそんなになりますけど、150名ほどいたんですね。で、私が入った時でも20数名はお姉さんいらっしゃいましたね。でやっぱりコロナで減りました。
やめていかれる。
そうですね、
ということですか。
はい、旅館さんも休業してましたので。
あ、そうか。
やっぱりそれでは食べていけないっていうので、やっぱりやめて、今すごく少ない。
なるほどですね。
それ食べていけないからって一旦やめたけど、はい、今また帰ろういうのはあんまりないんですか。
そこが難しいところでですね、はい、やっぱり一回やめたら他でお仕事されたりするじゃないですか、なかなか戻って今までと同じようにお座敷があったりするかっていうと、やっぱりちょっと不安なんじゃないかなと思いますね。
お座敷っていうのは簡単に言うとご指名制みたいなもんなんですか。
そうです。もう芸能人さんと一緒で私たちは指名制になりますね。
なるほど。じゃあ呼ばれたら、はい、こんな言い方あれですけど、お金が発生して、そうじゃなかったらそうじゃなくて。
はい、そうです。
だから鍵盤言ってるけど芸能事務所みたいなもんです。
なるほど、
はい、そうですね。
あ、取り仕切る、取り仕、はい、なるほど、そういうところになるんですね。なんでまた市春さんは、
はい、
この芸妓さんになろうと思われたんですか。
やっぱり、もともと芸事に興味があったのもあるんですけど、どこまで言っていいのかな。
いや、言えるとこまで言う。
そうですね、はい、
そうですか。学生時代ね、やっぱり海外に留学したりとか海外で就職したいなっていう気持ちがありましてですね、
はい、
でやっぱりそうなった時に外国行っても日本のことって何も知らんなっていうのがありまして、でちょっと日本のことをやってみようと思ったのがきっかけではありますね、はい。
おいくつから。
学校卒業してから。
学校卒業してから入られて、
はいはい、
で日本のことを知ろうと思って、
はい、
そのまま結局続けてこられた。
そうですね、そうなんです。できたっていうことがないんですよ、芸事って。
あーゴールがない。
そうなんです。ちょっと分かったらそれこそ就職しようかなとか思ってたんですけど全然ちょっと分からんのですよね。できたがなくてまだ今に至ってます。
いやそんなもんですか、はい、その芸事と言われるのはどういうことが具体的にあるんですか。
私が一番好きなのは三味線なんですけれども、うん、最初にやっぱりやるのが踊りですね。はい。あとはその長唄とか小唄とか、うんうん、あの鼓とか太鼓とか鳴り物になりますね。
はあ、はい、これお一人の方でどんどんいろんなことにチャレンジしていかれるということなんですか。
あ全部します。
えいっぺんに。
あのいはい全部します。一緒に一緒にと言いますか。
だから芸妓さんやねんや、
ね、芸のある女の人ってことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。三味線のこと分かってないと踊りも踊られへんし逆もそうなんですよね。
なるほど、はい、じゃあやっぱりお稽古ってむちゃくちゃ大変なんですか。
まあそうですね。嫌いな人には大変やと思いますけど、
うん、
みんな好きなので。
なるほど、
はい、
先生、
はい、大変、その大変な割にそしたらそれで収入がそれだけになるか言ったら
ね、そうですね。
やっぱり今やったら会社に勤めてそういう研修してるときは給料くれて研修してるけど、芸妓さんがそのお稽古するときに時給なんか出へんわけです。
そうです
ね。だからやっぱりなかなか続かへん、ね、
そうですね。お稽古代も自分で払うんですね。
あ払って稽古して。
そうなんです。
でもお金はまだ入らない
そうです。
あ大変ですよね、
まあ、そうですね、はい、
これあのどうなんでしょう。いつもみたいに市春さんの出身とかお聞きしても大丈夫なもんですか。
でもね何でもええから
あの聞いてみたいです。
聞いてみて答えられることはもう何
大丈夫
答えてもっても結構です。もう、はい、もう何もない。
皆さんお気づきかもしれませんけどいつもより先生がすごい無口でいらっしゃるんですよねなぜかあまり口数が
僕あんまり言うたらいかんかなと
思って。え市春さんじゃあ、はい、ご出身は
尼崎です。
あ尼崎も兵庫県の方でいらっしゃるんですね、
はい、そうです。
へ、はい、で、じゃあ、高校は。
高校はだんだん年がバレてくるんですけれども、
はい、やめときましょうか。
やめときましょうか。
まあ、行けるとこまで行ったよ
行けるとこまで行ってみましょうか
攻めますね
先生ね。
でもあの震災で神戸に引っ越してきたんですね。
あなるほど、はい、あははじゃあ尼崎にいらして、
はい、
で、神戸に越してこられて。
そうですね、
はい、で、学校卒業してから芸妓さんになろうと。
はい、
芸妓さんになる道ってどういう入り口があるんですか。
もう今なんか言ったらホームページ見て来てくれる子もいるんですけど。
あやっぱりありますか。そうい
ますいます。やっぱり知り合いのつてですとか、うん、好きな子はもうやっぱり調べるんですよね。片っ端から置屋に電話したりですとか、あのそういうところにあの出向いて聞いたりとかいうのがあるんですけど、
はい、
私の場合はもともと芸妓をしてた知り合いのお姉さんがいたのでとても入りやすかったんですね。
なるほど。じゃあそのお姉さんを頼って、
はい、いやそのお姉さんの知り合い 何から知り合いになったんです。
それはもともと地元の先輩やったので。
ああ、
はい、
もう昔から馴染みの顔馴染みの方が。
そうですね、はい。
でやっぱ今芸妓さんってことは最初は舞妓さんから始まるんですか。
ね、舞妓って呼び方は有馬はしなくてですね。
京都京都。
あそうなんですか。です違いがあるんですね、
うん、そうなんです。二十歳までは有馬は半玉さんって言うんですね。
半玉さんどんな感じですか、
はい、半分の玉です、
うん、ああ本当に半玉、うん、
はい。
へえ。二十歳までは半玉さん。
半玉さんですね、
う
ん
う
ん、
で二十歳超えたら芸妓さん。
芸妓になります。はい。もう今一番上が92歳のお姉さんですけど
ほ
なんで笑うんですか。
12名中一番トップの方が92歳。
92歳ですけど、はい、まあ、もちろん芸妓です。
そうですか、はい、先生もその92歳のお姉さん
と。おあの先生話面白かったとか 言うてくれるんです
現役でいらっしゃいます。
そうですね、まあ、なかなかもうめったにですけれども
。ああなるほど。
レアキャラです。
ああまあそれはそれでいいじゃないですかね。
はい、今半玉さんは
今一人です。
何歳ぐらいです。
18です。
18歳。
はい。たった2年間しかないのですごい貴重なんですよね。
本当ですね。
はい。
これ例えばこう一般市民って言い方したらどうなの、まあ、私みたいに本当に芸妓さんとかにお会いしたことがないものが遊びに行こうと思ったらどうしたらいいもんなんですか。
やっぱお座敷って言ったらちょっと敷居が高いようなイメージが皆さんあると思うんですけど、そういうのをこう払拭させるために8年前に芸妓カフェいうのをオープンしたんですね。
芸妓カフェ、
う
ん、
はい、
あるいは街の中にあるんです。
はい、
はい、もうそこはあの今土日だけやってるんですけれども、
はい、
お昼間コーヒーを飲みながらあの気楽に踊りを見ていただくっていうカフェでして、もう本当女性が多いです。お子様連れとか、そうですね、皆さん親は言いながら楽しんでいただいてます。
あ、ね、あのツアーなんかでもね、あその有馬で芸妓さんと遊びましょういうツアーしたら女の人の方が関心持ってく
る、うん、いや実は私昔ちょっと憧れたことがあるんですよ。
ほな言ったらよ、
うち父が三味線とかやってたので、なんとなくこう和の芸には昔から馴染みがあって、うんうん、なんか舞妓さん芸妓さんってなんかいつも着物着て踊ってらして綺麗なと思って。
あ、まあ、あの中野さん半曲にはもうちょっと無理やけど90のお姉さんには全然
まだ。例えばじゃあ私が今からなりたいですって言ったらなれるもんなんですか？
あ、やる気があれば。
え、嘘。
いや、やる気とやっぱり努力やね。
いやいや努力もそうですけど、え、そんなアラフィフの人でもいいもんなんですか？
もう芸さえあれば。
え、本当に、
うん、
すごい世界ですね。なんか若い時から下積みで来へんかったらあかんのかなみたいなイメージ。
まあそれはそれで芸が伸びる人もおれば、ね、もう天才的にパッとやり始めて、
うん、
ね、
はい、どうしても諦めきれんくって、はい、OL さんしたけど芸妓さんになってる人もいます。
あ、そうですか、はい、まあ、あとは先生あれですね、お客さんがつくかどうかの問題ですよね。
いや、それはまあ鍵盤の方に任せておいて。
そういうことですか。、じゃあ本当にやる気があったら、はい、タイミングとしてはもういつでもいい、
うん、リスナーの皆さんでほんなら行こうかない う人 ね、でまた連絡された。
そうですよね、いらっしゃるかもしれない。
芸妓カフェはあの数字の1と、
はい、1、
うん、それから糸、
糸、
うん、と書いて糸と読むんです。
あ、これで糸と読んで、あ、芸妓カフェ糸なんですね。
そうですね、糸って書いて糸です。
うん、何か意味があるんですか？
はい、私らのね、置屋が、全部1がつく名前なんですね。
うん、
田中関なんですけれども、私が市春の市も横市なんですね。あとみんな名前がつくのは市が上につきます。はい、っていうのはうちのお母さんから一文字いただくんですけれども。
なるほど。
お母さんひなよさんや。
ひなよさん、
174と書いてひなよさん、
は
い、その市を皆さん継いでられ
て、継がれて、はい、
でこの糸のことちょっとあの PR したらどうです？
そうですね、うん、ぜひ。これが今ね、ちょうど神戸市の歴史遺産の認定公園のをやってまして、土日以外の平日に開けてる日があるんですね。
はい、
これもふるさと納税の対象事業になってまして、でいつもは11時から3時までの間オープン土日はしてるんですけれども、
はい、
この平日の場合は11時から1時半の間、神戸市さんが観覧料を、持ってくださるんです。
ふるさと納税で。
ああ、なるほど。
だから入場料は今のこの期間、来年の3月までですか？
来年3月までです。
は
い。
だから中入ってコーヒーとか、
うん、
そんなの費用だけで行けることになって。
11月は20日の月曜日と23日の木曜日、12月は4日18日の3日間ということ
で、その他土日も空いてるね。
はい、はい、普段土日空けてます。
で、あのもう詳しいことはせやからホームページで、ホームページどんなして調べたらいいんです？
難しいって言われるのが、有馬芸妓って言っても芸妓の子が子供の子になるので、うん、芸妓って書いて変換していただいたら、うん、女編に支えるの芸妓の子が出てきますので、
はい、
有馬芸妓って言って検索していただいたらホームページに飛びます。
なるほど、はい、文化講演会ですね、うん、芸妓カフェ糸、うん、1に糸と書いて糸と読みますけれども、うん、ここで行われているということですので、ぜひ皆さんね、
はい、
この機会に、
うん、
はい、
で、まあ、例えばそこへ行って、宴会すんねんけど今度来てくれませんか、なんかもう率直にあの相談したらええねんね。
はい、結構いらっしゃいます。ご家族のお誕生日に来てほしいとか、はい、おじいちゃんのコキとか、はい、ありです全然。
そうなんですか。うん、
でそんなにね、まあコンパニオンの人呼ぶのとそんなに変わらへんぐらいですわね、費用もね。
名前言いたくないけど、
あんまり言うとあかんんですけどね。それ 私なんて言うたらね、私もこの有馬の芸妓文化を支える会の顧問なんですよ。
あ、はい、
うん、そやからその両方のことよう知ってるからあんまり今日は発言ができないんですが
だから口数が少なくていらっしゃる先生、う
ん、だけどほんまともかくね、あのなんとか兵庫県で残ったこの芸妓さんの文化をね、
そうですね、うん、
伝えていくためにはやっぱり、うん、呼ばないかんわけです。
で、知っていただいて呼んでいただいて、うん、ということですよね、うん、
はい、市原さんのホームページみたいなのはないんですか？
個人のは作ってないですね、はい、う
ん、ちなみに市原さんが一番得意とされるのはどのジャンルの芸でいらっしゃるんですか？
三味線ちゃん。
私は三味線が好きですね。得意ではないんですけれども、
まだ得意はなんです？
得意はないです。
いやいや
謙虚でいらっしゃる。
得意はないです。でも運動してたので足腰しっかりしてるので、
はい、
腰を落として踊る男踊りは割と好きです。
へ、
はい、
何の運動されてたんですか？
剣道です
剣道、はい、あ、でも剣道も袴着てね、やるからやっぱりその辺でちょっとやっぱ和のことが昔からお好きやったのかもしれませんね。
そうなのかもしれないですね、はい、
まあ、それで身近にね一回ともかく、はい、見るだけでも見たいと思う方は、
はい、
今月の23日の祝日です、
はい、
県立兵庫の津ミュージアムの開館1周年記念でね、
うんうん、
私が兵庫県の温泉を考えるという講演をした後、市原さんと市丸さんと鈴さんとで、歌踊り、あ、歌はないか、踊りと
歌もあります。
それからその特に市原さんからね、その有馬の芸妓さんのこと、生活や文化についてのスピーチをね、
はい、
この、夏でしたかね、加古川の兵庫大学で、はい、講演をしてこられたんですよ。
あ、そうですか。でも
兵庫大学の人に聞いたらすごい好評やってね、
うん、
そらミュージアムも来ていただこういうことで、計画してますから、ぜひ、
ね、なかなか普段を聞けないようなお話を聞けるということなんですよね、このミュージアム、クラブ発足記念と開館1周年記念の兵庫の温泉文化というイベント、11月23日木曜日祝日お昼の2時から始まります。場所は兵庫はじまり館の3階研修室で、参加料、まあ、入湯料と今回言っておりますけれども、お風呂には入れません参加料は、一般の方600円でご参加いただけますので、はい、ぜひ気軽にね、
兵庫のミュージアムのホームページ見ていただいたら出てきますからね、
はい、お願いいたします。お待ちしております。じゃあちょっと最後にお聞きしましょうか。市原さんのじゃあ今後の目標をお聞きしていいですか？
はい、あ、今後の目標ですね、今こうやってふるさと納税事業や神戸市の歴史遺産事業やってるんですけれども、もっともっとこの有馬の芸妓が広まってくれたらいいなと思います。あと有馬温泉なんか言ったらもう世界最古の、日本最古どころか世界最古の温泉ですので、はい、そこで働いてたユナ、こう私たちの起源であるこのユナがどんだけこう素晴らしい仕事をしていたかとか、それが今に至ってるかっていうのを伝えていけたらなと思ってます。
今や本当にインバウンドの方もきっと多いでしょうから、
はい、
世界に ね、
そうですね、
有馬温泉と有馬芸妓の皆さんの素晴らしさを伝えていか、うん、っていただきたいなと。
本当にこれ、はい、もう守ってくださいね。お願いしますね。
はい、お願いします。ありがとう、
今日はありがとうございました。今日の人物辞典は有馬芸妓の市原さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。